サマリア女の変化という題詞で一緒に恵みを分かち合います。2000年前、イエス様の時代ですね、サマリアにこの女性がいたんですけど、この女性は現代もこんな女性がいるかなと思うほど、国会離婚して6番目の男性はただ同居してる、その状態でした。だから彼女はすごく欲求不満もあるし、まだ自分に向けて指を指してる、そのことに対して非常に恐れ、対人恐怖症みたいに持っていました。だから彼女は人々が集まるところには行かなかったんですね。人が来ない、その時間帯に水汲みに井戸のところに行きました。こういった女性が今日の本文を見るとイエス様と出会って完全に変えられるんです。それでこの水がめを全部捨てて、この自分をいつも批判し恐れを与えた人々に向けて進んでいって、イエス・キリストを述べ伝える、この方がキリストではないかと、そのように伝道者になるんです。皆さんと私も今日このようにイエス様と出会って全て平安と喜びで満たされるように主の名によって祝福します。第一番目は、イエス様は彼女を会うためにわざわざそこに行きました。3節を見ると、主はユダヤを去ってガリラヤ行かれた。ユダヤということは南の方です。ガリラヤは北の方です。南の方から北に、ユダということはエルサレムがあるところですね。そこから直線距離はサマリアです。真ん中がサマリアですね。しかし人々はそこ通らないんです。ユダヤ人たちはわざわざ海辺を通ったり山の方向を通って行きました。これが彼らの信仰の表現だと、そのように思っていました。サマリア人を非常に憎んでました。サマリア人は BC 722年にアッシリアに、北イスラエルが滅ぼされるんですけど、アッシリアの移民政策はもう男性は全部連れて行きました。女性だけその現地に残した。それでアッシリアの男性たちがその現地に来て、彼女たちと結婚して生まれた人々がサマリア人です。だからユダヤ人たちはもう血統をとても重んじってるから、彼らを蔑視し無視をしました。しかしイエス様は4節を見るとこのように書いてありますね。しかしサマリアを通って行かなければならない、英語ではマストという言葉を使って、私は必ずそこを通るんだということです。どうしてでしょう。イエス様は、ね、ユダヤ人男性なのにそこを通る、サマリア人のところに通る。そこで早く歩いて、約12時ぐらい、真昼12時ぐらい、ものすごく暑いその時間帯にそこで到着しました。それでその井戸のところで座っておられました。誰か待ってました。弟子たちはこの買い物に、食べ物を買うために行きました。誰を待ってるか、それはサマリアの女でした。12時台に来るその女性、この砂漠の地域、中東地域には絶対この12時の時間帯には人が動かないんです。暑いから。その同時には扇風機もエアコンもないから、ただこの涼しい時間帯に働きます。しかしこの女性は暑いその日照りの中で もう水がめを持って、この水がめを持って暑さの中で歩くということを想像してみてください。しかしそれが彼女には楽でした。人々が、女性たちが集まるといつも自分の話がトピックです。彼女また男性変わったってという話を、それがまあいつもこの移動のところで集まって喋ってる女性たち、自分がトピックです。それでまあ彼女たちのところには行きたくない。だからみんな彼女たちが寝てる時間帯にそこに行って水を汲みました。水を汲まないと食事が作れないし生活ができないから。それで行ったらイエス様と出会います。イエス様が待ってた、彼女を待ってたんです。それでイエス様が、私に水を飲ませてくれとそのように言われました。いや、あなたはユダヤ人なのにサマリア人である私にそのように話をするんですか。この旧説を見るとね、このように書いてありますね。そこでそのサマリアの女性、女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア人の女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである、ね、これがユダヤ人たちの信仰でした。だから、まあ、ユダヤ人が自分に話しかけること、それでも自分に水を求めること、これが不思議ですよ。プライド高いユダヤ人が自分に、それでも女性である自分に話をかける。じゃあ2番目見るとね、イエス様が彼女に生ける水の話をされます。十節読んでください。
イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
生ける水というと湧き上がる水ですよ。自動的に、湧き上がる水。わあ、自分は水のことで悩んで、この暑さの中でみんなが寝てる時間に水汲むために来るのに生ける水があるということがね、不思議でした。それで、この生ける水を私にも飲ませてください。13節見てください。
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。
この水、井戸の水を飲む者は乾く。しかしイエス様が与える水、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、泉となり永遠の命への水が湧き出ます。泉が、永遠の命の水が、生ける水が湧き出る。イエス様はその水を持ってるって言ってるんですね。だから彼女はもう不思議で、ああ私にもその水を飲ませてくださいと言ってるんです。その時イエス様が、中高節、
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
じゃあイエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。これが生ける水ですよ。この世の水は飲んでも乾く。彼女はこの乾き、この世の乾き、不平不満、まだ欲求不満ですね、それを夫から探したんです。 それで夫を次々別の形の夫を探して変えました。しかし満足がない。ずっと上が開くんです。 A さん、 B さん、 C さん、 D さん、 E さん。それでこの夫を変えても変えてもまあしょうがない。みんな同じ。18節、
あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
うん、だから今6番目の夫は夫ではない。ただ同居してる。その人もあなたにとって満足がない人だと、その話ですね。それでイエス様が彼女に生ける水、湧き水、泉、それを与えようとしておられるんです。なぜかというと、彼女には礼拝に対する上書きがあったからです。だから彼女をイエス様がわざわざ会うためにそこを通ったんです。礼拝です。だから私たちの心を全部知っておられる方が、彼女が礼拝のことを求める心があったから、イエス様が彼女にその礼拝を通して水を与えると、そのように思っていられいらっしゃいました。じゃあこの20節、
私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。
だから礼拝の場所について関心があったんですね。自分たちはこのサマリアのクリシム山というところで礼拝をしました。しかしあなた方はエルサレムで礼拝するということを聞いてます。ユダヤ人たちはエルサレム、私たちはクリシム山という話ですね。21節、
イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
じゃあこの救いはユダヤ人から出ると、まあこのイエルサレムでもなくクリシム山でもなく、その救いの方、救ってくださる方を礼拝するんだという話ですね。しかし真の礼拝者たちは霊と誠によって父を礼拝することが時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるのです。霊は聖霊ですよ。聖霊、誠は御言葉です。真理です。イエス様です。イエス様は水と血によって来られた方です。それを証しする方が御霊です。だからこの水と血によって来られた、私たちの罪を許す、私たちの恥ですね、私たちが満足がないので次々夫を変えながら生活をしてたんですけど、残るのは在籍感だけです。それで人から指さされる、それで恐怖症、対人恐怖症にかかってしまったんです。だからその人たちを避けて、彼女たちがないところを通っていったんですね。しかし彼女には、ああこの上書き、この問題が解決されたいという非常にその部分がありました。礼拝ということに関心があったんですね。イエス様は真の礼拝者たち、それを今探しておられる。だからわざわざこの暑い中で人々から批判されるそのサマリアのところ、そこ行かれたんですね。彼女会うためです。 主が彼女を探しておられたんです。主は恋愛をする皆さんと私を今探しておられました。だから主が皆さんと私を呼んでくださいました。主が呼ばないと私たちは主のもとに来ることはできません。恋愛、この恋愛を求める真の恋愛者たちは霊と誠によって父を恋愛する。霊と誠、聖霊とイエス・キリスト、このイエス・キリストは水と血によって来られたかった。だから私を洗ってくださいと本当に上が空きが彼女にはありました。私を洗ってください、そのような思いを持っている女性を主が探しておられた。だからそのサマリアの地域に彼女が来る前に急いで行ってそこに待ってておられました。皆さんと私もイエス様を信じたのがこのように主が私たちを会ってくださったからであります。だからこのように聖霊によってイエス・キリストの水と血、イエス・キリストの血が動くんですね。彼女は自分の夫が5人いました、今の6番目は夫ではありませんと告白した時、もうすでに主は彼女を全部受け入れたんです。彼女は真の恋愛者です。神様が彼女を探しておられました。イエス様が彼女を探してわざわざサマリアのところ行かれたんです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。女はイエスに言った、私はキリストがキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。このことが彼女を神イエス様が探しておられて彼女と会ったんです。皆さんイエス様を皆さんが求めることでイエス様は皆さんと会ってくださいます。メシアの来られることを知っています。その方が来られると時には一切のことを私たちに知らせてくださいます。イエスが言われた、あなたと話しているこの私がそれです。霊と誠、イエス様は誠です。水と血です。その方が彼女と会いました。あなたが今探しているのが私だと、あなたと話しているその方があなたが恋愛すべき方である、ね、それで彼女はイエス様と出会いました。イエス様を信じました。皆さんイエス様を、ね、水を飲んだんです。霊が教えたんです。聖霊が教えてる。皆さんさっき私たちは自称の賛美をしたんですけど、皆さんその賛美をしながら何を考えたんですか。この血潮が私を洗ってるということ、これが誰が教えるか、聖霊様が教えてくださってます、ね、このような聖霊の働きがあるから彼女はこのイエス・キリストを出会ってイエス・キリストを飲んだんです。ハレルヤ、イエス様は飲みました。それで彼女は変えられたんです。今日がこの本文がそれですよ。女は自分の水瓶を置いて町に行った行き人々に行ったとこのように言うんですね、うん、命なる生ける水なるメシアイエス・キリスト、彼女は信じました。ヨハネの福音書はね、信じるという言葉を飲むと言っているんです。イエス様は飲みました。生ける水を飲みました。その水は不思議に飲んだら中から湧き上がります。ハレルヤ。それで 罪が全部許されてるんです。生ける水は根本的な霊的な上が湧き、それを永遠に解消してくださるイエス様ご自身であります。この世の水はまだ乾くんですよ。お金がある夫でしたけど、ああ私には満たされない、もう筋肉痛のね、筋肉の人、運動選手を2番目会いましたけど、まだもう満たされない、まだ3番目は俳優を会いましたけど満たされない、もうあるとまあその次4番目は博士会いました、博士も満足がない、ね、この世のこの世にあるものを持っている人は満たされない。これがこの世のものが海の水のようなものです。飲んだら渇きが喉に残る、だからもっと渇くんです。オーガスティンという、神学者が言ったんですけど、彼がこのように言いました。私たちの心の中には穴がある、その穴は神様以外はこの穴を満たすことができないと。ピタッと満足が来るのはイエス・キリストだけであります。イエス様と私たちが出会ってこう交流ができるのは礼拝ですよ。礼拝、この礼拝です。聖霊が働いて皆さんにこのイエス・キリストを飲ませる、その時私たちが御霊によってイエスを信じるから、私たちには平安と喜びが生じるのであります。それで彼女は自分の生活、その生活を支えた水瓶を置きました。これが大切ですよ。水がないと生活ができないけど、それを置きました。それでこのイエス・キリストがメシアであることが悟ったこの女性はもう村のところに走っていきました。村の女性たちはみんな寝てるんです。そしてこのように言いました。29節を見ると、来て見てください、私のしたことを全部私に言った人がいるのです。以前は自分がしたことを隠したんですね。それがバレるから、それが話題になる、これが怖くて逃げる、逃げ回る生活でした。彼女たちに行きたくなかったんです。しかし今わざわざ彼女は言うんですよ。これがイエス様と出会った人々です。過去、現在、未来、すべて罪は許されます。許されました。イエス様が受け入れたんです。彼女を受け入れてイエス様の血で彼女を洗ってくださったんです。私が知ったすべてのことを全部言ってくださった方にもかかわらず私を受け入れてくださった、この方は私たちが今まで待ってたメシア、救い主ではないかということを言ったんですね。だから彼女がもう顔がピッカピッカして、顔に力があって、わ、私はイエス様とメシアと会った、もう燃える、だからもうみんな感動する。あら、彼女がいつも私の顔を避けたのに、うわー、叩くのよ、ドアを叩いて、来てみて、私の昔のことを全部言った方が来られたんだ、私が会った、私もイエス様と出会ってからあんまりにも嬉しくてね、寮生活をしてたんですけど、もう全量を全部叩きました。私は救われた、こう見てたんですよ。教授たちもね、 あの人変な人だ、もう関係ない。私はもう嬉しくて嬉しくて、もうそのように、サマリアの夫でした、男でした。それで彼女はもう本当に自分はもう完全に私を知ってる方によって受け入れられた。だからもう私は大丈夫、私はもう許されたものだから、救われたものだから、これが霊的独立ですよ。皆さん他の人の話に左右されない。スラム女性がソロモンの王の愛を受けていじめたお兄さんたちをもうその前に正々堂々立っていった、その様相ですよね。サマリアの女性は自分を指さしていつも集まったら自分の話ばっかりする人たちを全部訪ねて、私の昔のこと、今まで生きたこと全部私に言った方、私が会いました。これが皆さんイエス様の中にある信徒のアイデンティティであります。私は許された罪人です。だから私は顔は黒いけど美しい、王が私を美しいと言ってる。これがクリスチャンのアイデンティティですよ。これが霊的にしっかりした独立した人でありますよ。だから内面がね崩れません、ね、アイデンティティ、セルフイメージがしっかりしてるからです。以前は本当にこう責められる人生でした。だからもういつも勇気がないんです、逃げ回る。しかし無条件的に自分を受け入れるこのアガペアイのところで彼女は変えられますね。だからこの世が自分を評価する評価を受け入れないんです。この世が自分に何を言っても私は尊い主の子供である、イエス様の花嫁、内面がしっかり立ってる、満たされてる。こう聖霊がね、私たちが聖霊を受けるとこの中からね、私はあなたを愛する、あなたの罪は許されてる、癒されてる、私はあなたから離れない、ずっと湧き上がる水がありますよ。この水が御言葉です。生ける御言葉、私をいつも励ましてくださる御言葉です。落ち込まないように、それ完全な満足、上が空きがない。この世はね、もう自分がね、次このものが私を満たすか成功か、もういろんな中毒のところに行くんですけど満たされない。けどこの聖霊の言葉、あなたのために主が血を流された、イエス様の打たれた傷によってあなたは癒された、あなたは永遠の命を主から与えられた、これが湧き上がるよ。湧き上がれ心の井戸、ハレルヤ、湧き上がるのよ。この言葉がずっと思いを自分を支配する。以前はこの世の評価が自分を支配して、あ、人が私をどう見るかなということが一番関心でした。しかし今はイエス様が私を真理で、この霊で語ってください。皆さん、水ということは御言葉よ。 水と血、これが御霊によって湧き上がる、生ける水よ。皆さん、血潮には命があります。それで人が大胆になるによ、うん、私は黒い罪人だ、もう、6番目まで行ったと言ってもね、本当に自分は愛されてるし許されてるし主が共におられると。だから皆さんが霊的に独立したかどうか分かる基準を一つ教えてあげます。私が本当に人から何を言ってもしっかりするか。今現代的に言うとね、 LINE、 カカトク、カトク、 Facebook、 SNS、 自分が載せたらいいねということが来ると、ああ私は認められると言ってるんですよ。しかしいいねがなくてダメだと言ったらね、落ち込む。それがこの世の評価で自分の心が左右されるから。しかしイエス様を信じてる人は何があってもハレルヤです。これが霊的にしっかりした独立された人、イエス様基準で生きる人であります。私が以前クリスチャンの、それサイトだったんですけど、そこに私の意見を述べたことがある。しかしある人がね、私にバーガーと言った。だからその後からはそのサイトに入らなかった。だからそこに左右されない私、まだ私たちの子供や夫や妻の成功やそこに執着しない。代理満足でしょ、うちの子がよ東大入ったこれ代理満足よ。自分の所有だと思ってる、自分の血統を子供として、自分の夫の職をとして、それを満たそうとする。それはまだイエス・キリストによってしっかり独立した状態ではない。まだ傷ですね、傷を受けて傷を与えた人を、その人のそばに行くと心が、心情がドキドキドキドキ、会いたくない、逃げる、逃げ回る。まだサマリア女よ、イエス様と出会った人はそうじゃない。自分の傷を与えた人、批判した人、指さした人を知らないからそうです。彼らを許す、癒す、まあ傷を受けた癒しの人となります。彼女は水がめを置いて伝道者になりました。これがイエス・キリストの愛が彼女をこのようにされたのであります。皆さんはこの世の評価で生きるんじゃなくて、中から湧き上がる聖霊の慰めと聖霊の御言葉によって生きるのであります。これが生ける水よ。ずっと思いが来る、ずっと愛されてるよ、人が何を思案しても愛されてるよ、水で流します。そのように聖霊充満になるように祝福します。この生ける水、それが井戸のように泉のようになるけど、七章ではこれが川となる、どんどんどんどん大きくなるように祝福します。大きなことを包むことができる、流すことができる、影響を与える人となるように主の名によって祝福します。じゃあ祈りましょう。 主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。今日の御言葉を感謝いたします。主よ、サマリア女をイエス様が彼女を探しておられました。ユダヤからガリラヤに、ガリリのところに行くその道、ユダヤ人は絶対通らない道をイエス様がわざわざそこ行きました。批判を詫びながらもイエス様はそこに行った理由は彼女を会うためでした。彼女は求めてました。グリシム山ですか、エルサレムですか、礼拝を求めるその女性とイエス様が出会って、あなたが求めてるそれが私だとイエス様は彼女にご自分を見せてくださいました。このように真の恋愛者を、真の恋愛者を神様が探しておられる。今恋愛をしている私たちを主が訪ねておられることを感謝します。私と出会ってくださったことを感謝します。ハレルヤ。私たちも変えられました。この世のお金や名誉やこの世のいろんな条件によってではなく、イエス・キリストによってイエス様が私を全部過去現在未来を全部受け入れたからであります。それで私がいいって、私を愛すると言われます。私の罪、私が苦しんでいるその部分を全部言い表すようにされて、その部分を受け入れてくださる主、本当に主よ、今日サマリア女を通して私たちの全てを全部受け入れてくださる主の前にしっかりした霊的な独立者になるように祝福してください。この世の評価で左右されることなく、 SNS も YouTube もいろんなもので自分の評価することではなく、イエス・キリストが与える聖霊の水、聖霊の思いで生きるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。湧き上がれ心の井戸、湧き上がり溢れよ、湧き上がり流れ人を解き放って、雨湧き上がり癒し、
癒しの井戸、
雨湧き上がり溢れよ、湧き上がり流れてゆき、人々を解き放て、アメン。皆さん、この世の水は飲んでもすぐ乾きます。しかしイエス様と出会った人の水はずっと湧き上がる。ずっと思いが来る。あなたは愛されてるよ。心配がある時にはこれは私が全うするよ。ずっと湧き上がる。今苦難があるか、全てが益になるよ。私が生きてる、あなたは愛してる、これがずっと湧き上がる。幸せでしょう。 ね、本当に幸せはそこよ。この世のテレビを見てもはあ、情けあのつまらない、ね、こう私はテレビを見てないけど以前たくさん見ました。ドラマもたくさん見ましたけど、そこに喜びがない。胸だけドキドキして終わる。本当の満足はイエス・キリストにあります。この水を与えようと主が探しておられて、皆さんをここまで呼んでくださいました。主が我を呼ばれた、アメン。主が我を呼ばれた、身を捧げ身を捧げ、主に従います。あんまり低くした。主が我を呼ばれた、しましょうか。これも福音書67番、主が我を呼ばれた。皆さん、主が私を探しておられて、危険なところを通りました、暑さを通りました、それで私を待ってました。私たちと私たちの苦しみ、人から指さされるそのような苦しみ、自分が自分も愛さない、それでそのような苦しんでる私を会ってくださった。主が我を呼ばれた、主が我を呼ばれた、我が心我が誠主に捧げます。主よ主よ、我が祈り聞き、慕う者とさせたまえ。主が我愛された、アメン。主が我愛された、身を捧げ身を捧げ、主に従います。主よ主よ、我が祈り聞き、慕う者とさせたまえ。ハレルヤ、主に感謝します。